間になりました。ありがとうございます。今日は8月15日ということでお盆真っ盛り。
ちょっと待ってください、はい、いつも聞こえてくる声が聞こえてこない。
え、そうなんですか。
はい、あの広岡さんが今回
入ってなかった、
喋ってる。大丈夫ですよ、ラジオ入ってます。入ってるけれど、入って聞こえてきた声がね、あのこの時間になって、
そうなん、僕ちょっと今こ調子悪いんかなって、ごめんなさい。
とんでも、ちょっといつもと違う始まりが番組でありましたので、はい、すいません、私が誰なのかっていうところですよね。
はい、
はい、すいません、雨のち晴れだから。
ありがとうございます。
お相手、ラジオカフェの藤本が今回入っております。
ありがとうございます。どうも。
そして一番最初にお声出しいただいたのが、
はい、
珍しい、
私広岡でございます。魚松の広岡でございます。どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
僕ねマイクで、ね、壊れてるのかなと思ったんですよ。申し訳ない、ごめんなさい。えらい始まりでした本当に。
まあ8月15日お盆も真っ盛り、
はい、
というところですけども、
そうですね、
いつもの質問いいですか。
はい、どうしました。
この1週間広岡さん、はい、いかがお過ごしでしたでしょうか。
お盆のはね、やっぱりたくさんのお客さん来ていただいて、はい、本当に皆様のおかげで店を待っております。
すごいみたいですね、はい、
え、
すごいって、あのさっき
あのね
スタジオで、
そうですね、今ね京都のお店もね、もう海外の方がすごくいらっしゃいまして、あのね10時までの閉店のお店なんですけれども、もう延長延長で、
延長に次ぐ延長、
そう、 日付変更線変わってますよ。
それは
それがね連続で続いてますから、
日付を超えちゃったってことですね。
はい、そう、今日になってるんですよ。昨日が今日になってるというお店になってますね。もう
タイムトリップなお店、は
い、毎日が暑いじゃないですか。
すごい暑いんですよ京都。
京都暑いでしょ、うん、京都暑いからやっぱりね、その夕方ね、黄昏の時にって普通あの飲食店に行かはりますよね。それがねやっぱり暑いんですよ、もう。だから夜になって涼しくなってくると、あのやっぱホテルから出てくるのかな皆さん。ですからもうやっぱりあのシーズンがやっぱり時間帯が9時ぐらい以降ぐらいになってくるんです。
そうか、時間でいうとまあ9時くらい、夜の9時くらいからが皆さん出歩く、
そうなんですよね、
気温だし、
はい、
時間だし、
だからもう9時からがピークになるから、もう12時頃がピークになってるんですよ。3時間すごい、はい、
それはなんかここ最近がそうあるんですか、ずっと前からそうなんですか、
ね、あのね、何年やろうな、あのね自分のところからね僕とか発信してないんですよ、お店の発信を、はい、東山のお店は特にね、信楽店とかね、本店とか信楽店はあの発信してますけれども、東山店はね全く発信してなくて、ただお客さんたちが多分、うん、なんやろうな、今ってネットじゃないですか、
何でもやっぱネットで見て、みんなお店、は
い、SM か何かで行ってくれてんのか、それはちょっと僕もわからないですよ。その海外向けのなんかあるじゃないですか、いろいろ、はい、そこらへん、まあでもありがたいことです。
広岡さんはどんなことしてはるんですか、お店で。
え、私、
はい、
私ね、お料理作りますよ。
お料理作ってる、じゃあキッチンに立ってらっしゃるんだ、
はい、そう、私ね、あのね多分ね皆さんね、はい、一瞬見たら何にもしへん人やろうなと思ってはるんですよ、
うん、
できへんやろって。あのね多分ね、ドラ息子があの3代目の魚松を継いでね、普通に継いでやっとんのちゃうのかと、ドラ息子やろとって思われるってるかもしれないけど、僕ね、
はい、
料理もできるんですよ。
じゃあ、はい、広岡さんに注文、またオーダー取って、
オーナーシェフですよ。
あ、
素晴らしい。
じゃあご自身で言うところにほんまかなみたいなことを一旦言ってみたいと思いますが、
は
い、
僕でもね、はい、あのお店入ったらあの黒板ブラックボード書きますよ。
ああ、のメニュー表のね、
メニューのね、毎日のその日のね、おすすめ。
あ、じゃあその日ごとに違うんですね。
あ、毎日変えます。
毎日変える、
毎日変えます、はい。でもうちのお店毎日変わってます。東山のお店毎日変わ
ってます。どうやって決まっていくんですか。
あ、その入った日のその店長が、店長というかあのお店の責任者がメニュー決めて、
あ、その時に決めちゃう。
そうそう、
まあ、ある程度はその
一応メニューのね、うん、グランドメニューはあるんですよ。
あ、
グランドメニューはあるけれど、まあ、グランドメニューはだいたい近江牛とか、
はい、
松茸とか、うん、そういうメニューはあるんですよ、うん、でも黒板のメニューは毎日買います。
へえ、
はい、
それはどうなんですか、飲食でいうと珍しいのか。
結構でも、まあ、おすすめメニューってありますよね。 ただうちは数が多いだけで
数も多いんだ、
はい、ここは2つありますから10個ずつ書いても20個になりますからね。
あ、じゃあ選び放題ですね。こうやってみて、
はい、面白いですよ。でそれと裏メニューみたいにお客さんが今日は、うん、例えば何かの雑炊でもしてくださいってなるじゃないですか。あ、そしたらあの任せてください。
おリクエストも通れる、はい、
全部作ります。
全部作って
くれる、はい、ノーはいらない。
へ
え、はい、なんかあのお茶漬けしたいなって言われてしまう。ほんなら僕もいきなり鮭 もう焼きますからね。
へえ、
お刺身の鮭をね焼いて、
豪快やな、
はい、鮭に梅干しドーンのして、
あーいいですね、
はい、
さっぱりする
。あ、この間ね、ただねお茶漬けの素なかったんですよ、
うんうん、
ね、その時はねあられが横にあったんで、あられ潰してね。あのよく入ってるじゃないですかお茶漬けって。あの
好きなんですよあられ。
あるでしょ、
いっぱい入ってれば入ってるほど。
そうだからあられをね包丁で潰して、
あ
それ入れてい
いですね、
あの出汁かけたの。
へえ、美味しそうやな。まあ、外国の方もたくさんいらっしゃるっておっしゃってはったけど、はい、どうですか、はい、そのメニューの選び方とか。
外国の方はね、いろんな国の方いらっしゃいます。
あ、
はい、
アジアから欧米から、
そう、まあ、中国の方がね、
うん、
お刺身食べへん文化やのに食べはりますね最近は。
へえ、
でも食べられるかな思って頼まはるけど食べられへん人もいますね。
あ、チャレンジしはるんですね。
もったいねえなとか思うけれど、でもそれはお客さんのことですから、自由ですから、あのチャレンジしはんねやろね、
うん、
で黒板では美味しそうに見えてるから頼まはんねやろね。
手書きのメニューでグッと惹かれて、は
い、そうそう、で頼んだら一口二口は食べられないけどもうアウトみたいな。
へえ、そうか、
は
あ、
でも好きな人は中国まででももうバクバク食べます。よそのテーブルのね何組か来てて、
はい、
横のテーブルが食べてへんだらそれも取って食べた
それいい出会いだったんですよね、はい、その方にとっては、
はい、
飲み方はどうなんですか。
お酒の飲み方はねもういろいろですよ、
は
あ、国にどうなんや分からへんけど、あの白人の人はまずメニュー見てお料理頼みますよね。それでお料理を食べて、で、あ、僕は最初にお酒聞いてねえけどお酒何も言わらへんから、うん、あ、この人たちはお酒飲めない方なんやなと思うじゃないですか、
うんうん
うんうん、ね、お水飲んであるし、
はい、
ね、ところが料理が来て料理をつまみながらちょっとしてからビールくださいとっていうタイミングもあるし、はい、
何かつまんでから、
はい、でも日本みたいにその乾杯っていう文化はないですよ、日本ってお疲れ様ですみたいな
それ言ってる言ってますか。
うちのお店は言ってますよ。
あ、じゃあ言ってます。
お疲れ様です。
そした
ら、はい、生はお疲れ様です、ね、
うん、
で乾杯ってあるじゃないですか、
はい
はい、札幌みたいに乾杯みたいなこういう風に使ったかも
言ってますね、
はい、ラジオの番組さんスタッフ捕まえてな、こういうイメージ使ったからね、これよくないね。
言った後で言わないでください、
はい、すいませんね、もう
反省の
今日はもう最初からスタートからちょっとおかしかったからね。
そうそうそう、特別バージョンです。
そう、僕フライングしたんか思ったんですよ。
あー、はい、
フライング
合ってましたよ。
そう、フライング大事なんですよ。でもオリンピックもやってるじゃないですか。
大事っていうのはもうちょっと聞こう
か。オリンピックやってたでしょ、
はい、
僕あの実はあの短距離選手やったんですよ。若い時、
陸上の
学生時代、
はい、
結構県大会とか出てたんです。
へえ、
結構逃げ足早いんですよ僕
鍛えられてるな、
はい、鍛えられてるんですよ
あ、そうなんですか、は
い、もう家庭でもね、
はい、
奥さんが怒り出しそうやな思ったらもういませんわ
ピャッといなくなっちゃう。
もう一瞬でいないいや、ほんまにね、100m の選手だった僕。
へえ、
はい、
いや
ー、だからね、
あの
100m ってね、
はい、
一番大事なのはない？わかります？
スタートダッシュ。
そう、スタートダッシュ。すごいな、やっぱり素晴らしいわ、やっぱり。ここの番組スタートのすごい。
今手をすり合わせて何も出ないのに。
ね、100メートルはね、
はい、
どうやってフライングするかです。
しちゃダメじゃないんですか？
スタートの時どうフライングするか。
あの、
わからないように。
すごい前傾姿勢になる。
それでも 0.0 何秒決まるんですよ、スタートで 100m は特に。
へえ、用意パンってなるじゃないですか。
だからプロの選手でもフライング取られるんです、
うん、ああ、 ギリギリまで攻めるから、
そうギリギリまで、あれをどこまでギリギリまでいけるかな。
それはなんかやっぱ耳を使うんですか。
いやもうそれ勘です。
勘
とセンス。スポーツは僕はもうセンスや思ってるんですよ。
うーん、
生き方もセンスなら、うん、スポーツもセンスで、商売もセンス、はい、で男女の関係もセンス。
センスかな、はい、
センスで始まってセンスで終わるんです。
あ、
じゃあ僕はそう思ってる、僕個人的に。だからセンスを磨かないと、
はい、
あのその 100m もうまくいかないです。
うーん、
どうやって分からへんようにフライングするでやろうかみたいな。
これ笑いながら聞いちゃってたけど本当にそうかもしれないですね、はい、
スポーツなんか特にセンスですよ。僕サッカーやったんですよ。
サッカーもやってらっしゃ
る。学生時代、それは県大会とかはよくあの普通にみんなが出られる運動会の大きい番じゃないですか、はい、どっちかいうとね。それと僕はあのクラブはサッカーしてたんです。
うーん、クラブに入っちゃったんです、
はい、でね、サッカーでもねやっぱりセンスなんですよ。
うーん、
あのねセンスのええねフォワードってね、もうね球来るとこに待っとんねん。
あ
ー、これでポンと足当てるだけ、でセンスの悪い人はねボール飛んでくる反対側にもんねん。
いやこれはねあの私が耳が痛い。
本当ですよ、スポーツってみんなセンスですよ。野球なんか特によう分かりません。野球、草野球見ててね、プロ野球ではまずないけどたまにしおるけどね、あの草野球なんかね、あのライト、あの外野手いるじゃないですか、ライト、センター、レフトね、でね、打者が打ちましたってね、ほんでね、あのレフトの方に飛びましたね、レフトの人ね、
はい、
前走るんですよ、
うん、
でもボール後ろ追ってますね。
あ
でもね、センスのいい人ね、あのね、高校野球の球児なんたちはもう外野選手ね、バットの音でどこら辺に落ちるか分かんねん。
へー、
もう先走っとんねん。だから
ちゃんとそれ、
そう、俺待っとるだけで、グローブパッと出して、
うーん、
あれセンスですよ。
へ
ー、でもセンスない人ほんまにね前走ってます
よ。まあ、センスを磨くっていう言葉もありますよね、はい、それ磨けるものなんですかね。
あ、磨けると思います。それは磨かないとあかんと思います。
あ、それはじゃあ希望が持てます
よ。僕はずっとそう思ってます。だから僕は死ぬまでセンスは大事で、死ぬまで磨くもんやろうな思ってます。
うーん、
はい、生きてるうちはずっと磨くもんやろ
う
と。
うーん、
はい、
なんかこうセンスは生まれながらの才能であるって言われるとちょっとねくじけちゃうけど、
それはそれもあるとは思います。一部あると思うけれど、
はい、
でも自分自身で磨いていくもんやと思います。
うん、
で磨いていくのは何やろ言ったらやっぱ経験やもん。
あ、そうです、
ね、経験を重ねてね、失敗、失敗、僕なんか特にね、たかが失敗じゃないかという本があるんですよ。
いや、そうだ、
はい、でそのね、失敗人生がずっと書いてある本なんですけど、ほとんど失敗なんです僕、
うん、
もう 99.9% 失敗なんです。
うん、
だからほんで当たったことあんのかいて、当たったことないです僕。
またニコニコ笑いながらおっしゃってるけれど、
はい、でもその 99.9% の失敗が、
はい、
あのやっぱりセンスを磨くための段階なんですよ。これがまた大事。
失敗した時にあちゃーってやっぱ思うじゃないですかと思うんですけれど、
思うんだけれど、
うん、
でも同じ失敗はしたくないよねってそこで気づくじゃない。気づきが起こるじゃないですか。気づき、その気づきがまた大事じゃないですか。その気づきがセンスにつながってくるから、
うーん、
はい、もうだから、ね、結構失敗してますよ僕本当に。
で失敗した時にその、まあ、落ち込むは当然あるかもしれないけど、
一瞬は落ち込みます。
立ち直りが
一瞬落ち込むけれど、そんな引きずったって、うん、あのバックするだけなんで、
うん、
ね、後ろ人生って前進んでるじゃないですか。一番世の中で一番大切なんて時間でしょ、
はい、
時間が過ぎていってんのに悔やんだところで時間ね戻っていってもしゃあないじゃないですか、
うん、
そんなことより、あ、そういうこともあったんやな言ってね。でよくね、天才バカボンのね、
はい、
パパが言うことあるじゃないですか、
太陽は
違いますよ、そんな難しいこと言いませんよ。天才バカボンのパパはね、バカ大出てねえだよ、バカ大学出たはんやから、そんな難しいこと言わない。
なんておっしゃったんですかバカボン。
パパはね、
パパ、はい、
これでいいのだって言うんです。
あ、そうか、これでいいのだ、
うん、だからね、失敗してもね、もう一瞬これでいいのだってね、自分の中で口出して言うたらもう消えちゃいます。案外で口出して無理なんやったら、心の中でね、これでいいのだってね、口の中で、あの心の中で言うたら、うん、スッと楽になります。
あ、そのやっぱ けじめのつけ方っていうのも、
そうそう、ピリオドを打ち方ですわ、自分の中で、自分の中で焼却せなあかんねやから、自分の中でピリオドを打つっていうのも、なんか一つなんかないかなと思ったら、これでいいのだみたいな。
その魔法の言葉っていうのを持っておくのは強いですよね。
はい、
うんうんうん、
まあでもそうやって経験させてもらったのに対してありがとうみたいなね。
ああ、そう、うんうん、
ね、そうやってありがとうって言うて感謝の気持ちと、これでいいのだというね、
はい、
もう前進んでいこうというスタートの始まり、それが僕大事だと思いますよ。はい、
それが
じゃあ今回固い話ささんといて、
もっと気軽な話が良かった。
いやいや、そんなことないけど、
自由にしすぎちゃった、もっと遊びを入れすぎちゃ
ったら、僕はね、ついつい案外ね、あのなんていうか飲食業なんですけど、
はい、
自分の中で自由業やもとるんですよ。
本当に自由の自由ですね。
自由業なんですよ。
自営業じゃなくて、
自営業じゃない、自由業なんです
よ。廣岡さん見てると分かる気がします。は
い、だからもうポジティブにね、楽しく、はい、生きてる方が得ですよ。でもほらくよくよしても何も始まらへんもん、うん、
また硬い話を広岡さんがしている
。硬いか柔らかいかちょっと分からないけど、僕柔らかいに見えない
です。柔らかい話でもある。
そう、僕頭部より柔らかいからね。
そうそう、
はい、
なんかね、いや、じゃあまあこの時期のお話みたいなところで言うと、
はい、
お盆はどうされるんですか？
僕お盆ずっと仕事なんですよ。
あ、お店もずっと開けてらっしゃるから。
ずっと仕事です。はい、あの休みないんで。
うん、
あの定休日ないんですよ。
そう、あ、そ、
京都 の、 あの滋賀県 の、
はい、
あの 2店舗もあの休みない。
うん、
で京都の店も休みないんですよ。
うん、
定休日がないねん。初めね、定休日作ろう思ったんやけど、まあとりあえずやってみようか思って。
あ、
でスタッフ1人やったんですよ。ね、1人やのに休みなしでやっていくには、だから僕がカバーせなあかんじゃないですか。
そっか、
見切り発車したもんやから、もうやりなさいみたいな。人集まってへんのに。
でも自分もやるし。
そう、僕もやるわって。入れへん時は僕入るから、ね。
うん、
で僕の息子ジュニアね、息子、
はい、
息子もおるんですよ。
うん、
で息子は毎週水曜日やってる。
うん、
で息子が一日手伝ってくれて、
ほ
んで僕が週なんとか2日ぐらい入って、
はい、
それで今新しいスタッフも入ってきたんでね、
うん、
だから僕ももう週1回ぐらい行けるかなと思ってますけれど、うん、でも見切り発車したもんやから、結構この、半年間大変でしたよ僕。
そうですよね、お話伺ってると。そうですよ、そう、
だからほとんど京都にね、僕毎日来てます。いや、ラジオの収録もあるじゃない。収録もあり。そう、いや本当に
ありがとうございます。この暑い京都、
まあでもね、僕生まれた後が京都なんで、
ああ、
はい、出生地が京都やから、
そうだそうだ、
なんかねやっぱり親しみ感じて、
やっぱ京都が好きな方はそうおっしゃいますよね。まあ、はい、私もそうですし。
そうなんですよ。だから滋賀県でそうだったけれど、なぜか京都で働いてますもんね、気がつけば。
不思議なこと、
ね、これは不思議ですね、本当に。で京都でお店も見つかったしね。
うん、
で何や、探そう思って探したんで、まあ、ある程度見つかったらええかなって思ったけれど、
はい、
ふっと見つかった店やし、なんかね、やっぱり縁とかご縁とかね、
うん、
やっぱり京都にご縁あるのかなと。ありがたいです。
まあでもこうやって意識的に来てくれはることもあるんじゃないかなと思うんですけれど、
うん、できたらだから京都で僕もやっぱり生まれたんやしね、
うん、
京都の人たちがやっぱり喜んでね、楽しんでいただけるお店作りっていうのもね、したいと思ってます。
で京都っていうのはもちろん地域のずっとおられる方もいらっしゃるし、外から来て、
そう、外から来てね、海外の人今多いじゃないですか、インバウンドの人ね、インバウンドの人もやっぱり京都の印象をね、
はい、
よくして帰っていただきたいじゃないですか。よかったわあの店来て、やっぱり京都来てよかった、また京都行きたいなって、はい、京都行ったら何しようかなって、あの店行こうかなとか、はい、また来ていただけるっていうのが一番いいと思いますね。
でお店行ったら広岡さんがいて接客してくれはるんでしょ。
もう何でも言ってくださいよ。難しいメニュー言うてもでも大丈夫ですよ。もうなかったらね、あのローソン帰りてきますから。
無茶ぶりしたけどそれにも答えて。
ね、横でね。
ほんまですか。パスタ食べたい言ったらどうするんですか。
あのコンビニ切って買ってきてチンしますか。大丈夫。
それダメ、アウトじゃないの。
ママスパ買ってきますわ。
よくネットで晒されて炎上するやつじゃないですか、は
い、いやそれしませんから大丈夫です。
一からあられを砕いてやってくれはるんですもんね、
う
ん、
そうあそういうのほんまにね僕こだわるんですよ。お料理はね結構こだわってます。だから僕、うん、あのソース関係は、
はい、
ステーキソースとか、
うん、
あの1日半ぐらいいただきますよ。
へえ。
作るのもでそれとかあのハンバーグソースとかね、
はい、
うなぎのタレなんか1日半かきます。
あれ
骨から
作るんですか、
はい、
へえ骨から、
はい、骨焼いて
何の骨作
ってる。うなぎの骨です。
えうなぎのタレってうなぎの骨から作ってるんですか。
そうなんですよ。うなぎの骨を焼いて、
はい、
香ばしく焼いてそれを鍋に入れて、
うん、
炊くんです。
へえ。
煮詰めるんです。
一回焼
くのは濃口醤油。
へえ。濃口醤油で
砂糖とか。
へえ。
はい。
ほんで、まあ、だし
お酒もねいろいろ入れてね、はい、
だし状態になってる。
で僕は隠し味に、
うん、
あの僕自分のね秘伝の味噌持ってるんですよ。
へえ。
秘伝の味噌ってねあの生のニンニクをね、
はい、は言って大丈夫なんですか。秘伝やけど。
あ全然大丈夫、うん、僕何でもねあのパーッと言っちゃうんですよ
秘伝ってついてるのに、
はい、言っちゃう。でも同じことやってみとか言うつもりでは
い
多分できひんと思うから。
あそこにはやっぱり人の手があるから。
そうなんですよ。
じゃあ聞いちゃう
か、ま、真似はできてもあのね僕は超一流ってまた脱線するなこの話な
一回ちょっと出汁のその作り方秘伝教えてもらってからいきますか。
それはね、ニンニク生のニンニクすりつぶすんですよ、
はい、
すりつぶして細かくして、
うん、
それとあの有名な八丁味噌あるでしょ。
八丁味噌ね、はい、
八丁味噌あれと炊き合わすの。
炊いて
それで美味しい味噌ができる。砂糖とか入れますけどね。
へ
え。ある程度調味料もうちょっと入れますけど
コクが出そうですよね、
はい、味噌入れその味噌でどんなものでもそれをベースにして作れるんですよ。ステーキソースも
あ欠かせない材料なんだ。そう
でもでねあのねマネって最近あったじゃないですか、
はい、
僕ね一流っていうのはねあの何やと思います
一流とは
超一流って何やと思います。超一流とは
超がつくんだ、
はい、
一流を超えた
超一流。
一流を超えて一流
どういうことや思います。どういう人や思います。
職人が浮かびますね姿で言うと。
そうですよね、
うん、
職人さんですよね、
うん、
はい、どういう感じの職人さん。
やっぱ包丁を毎日研いで、
研いで
準備を怠らない
。センスを磨き倒すんやね。
磨き倒したい。
もっと簡単に言うたらどうなんですか。
もっと
簡単にまとめたら
アスリート。
あ
ーもっとちょっと違うな。
全然違う。ちょっとなんか外れていってるように思いますよ。
そう答えそろそろどうぞ。
あのね贋作のできる人やもんですよ。マネ。
ああ
超一流のマネ。だからねピカソの絵があるとすればピカソの絵をそのまま写せる人ってね僕超一流やもん。もう見分けがつかない。全く見分けがつかないことができる人っていうのはね超一流やもん。
その心は
それはねやっぱりマネから始まって超一流やからマネできへんんですよ。でねマネした時点でねその人はねまた違うものが生まれてくるんですよ。マネから。
うん。
同じやけどまた違うものが生まれてくるんですよ。はい。超えてるんか超えてへんか分かりませんよ。
うん、もうそういう
話じゃなくて。本物を超えてるのか超えてへんのか分からへんけど、
はい、
でもマネしたそのほんまに贋作で全然見分けへんような贋作を描いた人は、
うん、
もう何かにちょっと違うとこ行ってると思いません。
うん。
それが僕は超一流やもんです。
あ
だからあの料理の上手になりたいんだったら、料理の上手な人の真似をまずは真似をして、
うん、
真似をしてその人ぐらいになった時にその真似した人はまた違うところに気づきが生まれてくると思います。
うん
すごい
真似できないですもんね。真似しきれないですもんね。
でしょ。それは超一流じゃないもん。
あ
はい。
そうか、
はい、
じゃあまあこれええなと思ったらモデルにして真似をどんどんしていったら、
はい、僕は真似していきたいと思います、うん、はい。あだからあの大手企業でもそうじゃないですか。あの ドライが出ました、言ったら、ほら違うドライ出てくるやん。真似した方が早いもん。あれが答えや思いそう。
そう、はい、あるかもしれないですね。はい、今ね、あのいろいろこうこれが本物やってなってるやつも、
はい、
ひょっとしたら元をたどったら。
いや、それは分からないです。それは分からないですけど、僕はあの超一流の方は贋作のできる方やもん。
あ、
それが超一流やなと。
うん、
僕理由ですよ。勝手なこと言ってるんですよ。
何か真似されたことありますか？
いっぱいあります。
いっぱいある。
はい、もう真似だらけ。
サッカーも。
サッカーも上手い人の真似したら絶対上手になる。
うん、
もうそれだけと思います。
へ、
僕は上手いんや言って真似せえへん人が一番下手くそやと思う。
あ、オリジナリティをね、鼻から追求しようとしても、
はい、
やっぱ難しいものがある。だから
自分の持って生まれた才能は確かにあるかもしれないけど、
はい、
それ以上に磨くものやったらやっぱ上手い人を真似しない
と。その話と先ほどね、あのおっしゃってたセンスを磨くには訓練っていうのとこう、はい、掛け合わせて聞くと
面白いことになってきますよ。
広岡さんのものの見方っていうのがちょっと立体的になりますね。
まあみんなそうやって、みんなそうやって考えてあると思いますけどね。
なんかそうそう、やっぱりある程度こうなんかいろいろな素敵な方のお話伺ってると、
はい、
違う言い方で同じ部分をおっしゃってはったりも。
やっぱりしはりますか。
うん、
うん、だから絶対一番大事な部分を思いますよ。でまずは真似してみた方が気づけへんと思う。でその時真似してやっぱ気づくと思います。あ、そういうことなんだなと。なら一歩の皮むけてあります。
うん、
はい、
パッとやって真似できひんところにこそなんで真似できないんだろうみたいな。そこ
は深くいきますもんね。深く深く深く追求していきますよね。
うん、そうそう、追求ができるんですよね。は
い、でもそれってすごくセンス磨いてますよね。
そうだと思います。
え、素晴らしいじゃない
ですか。時間もかかるし、
はい、
すぐにはできないことで。
いや、時間はかかると思いますよ。
うん、はい、惜しまないっていうのも大事ですよ
ね。そう、だから僕は最後までセンス磨くっていうのはね、
うん、
あの死ぬまでセンスで磨かなきゃいけないのかなって思ってるんです。
うん、磨かなきゃいけないし、死ぬまで磨くことができるっていう。
はい、でそれと同時に楽しめるという。
あ、
楽しまへんかったかと思います。まずは楽しくないねやったらね、続かへんわ。
うん、
もうやってられへんと思う。面白を続けていくさかいええことあると思う。
面白くないんだったらやめたったらええねんってね。
そうそう、っていうよりやめちゃうと思います。
ああ、続かないから。
うん、それよりなんやろ、面白い部分を探していった方が面白いと思います。
うん、
楽し、だから楽しくない部分が目立ってしまうから楽しくなくなってくねと思う。でもその中でもね、いろんなもんでもやっぱ楽しい部分絶対あるはずなんですよ。
うん、
それを見つけようとせへんもん。見つけようとした方が楽しいです。
そうですね。
はい、
まあ、なんか自己犠牲のこう訓練とかを大事にするっていう考え方もありますけれど、
うん、そうやね。まあけど何やろ、前へ進めていくんやったらあんまり固く考えないで、
うん、
流していった方が楽しいんじゃないのかな。
まずやってみて。
はい、やってみて、でその中で面白いこと探していった方が、うん、おもろい。
本日もお時間になっちゃった。
いや、あ、すいません、もうお別れの音楽が。しょうもない話をしゃべりすぎました。すいませんでした。ありがとうございます。本当に早いですね、時間。ありがとうございます。
はい、
また来週まで。どうも。